こ
ね
く
と。
二の辺、一の辺、軽米、九の辺、そして旧上坊寺町、5つの町を線でつなぐと夜空に輝くカシオペア座の形になります。でもちょっと待ってください。皆さんは輝く星だけに目を向けていませんか？実際に星座の形を作っているのは星と星をつないでいる線なんです。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組ではカシオペア連邦の各市町村で活躍しています地域おこし協力隊の隊員をはじめ、この地域で暮らしている若者たちの交流を通して5つの星をつなぐ線を力強く描いていきます。ご案内はカシオペア FM 田中智明です。さて今回はどんなタッチで何色の線が描かれていくのでしょうか。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りいたします。コネクト、星をつなぐ若者たち。この番組は岩手県の職員の方を案内人になっていただきまして、二戸、一戸、軽米、九戸、各市町村の地域おこし協力隊の方や若者の方をスタジオにお招きしていろいろなお話をしていくという、そんな番組です。今回案内人になっていただくのが県北広域振興局の岩間さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
岩間さんは普段どんなお仕事をされているんでしょうか？
はい、私の仕事はですね、主に御所の縄文遺跡、こちらの PR を県内外に行う仕事がメインです。
御所の縄文遺跡といえば去年になりますか？
2021年7月ですので、去年に世界遺産登録された遺跡です。
はい、ということは今回はその御所の縄文遺跡にまつわるようなお話ということでよろしいですか？
はい、よろしくお願いします。
そしてスタジオにはお二方他にいらしていただいていますが、岩間さんの方からご紹介していただいてよろしいですか？
はい、まず二戸市役所の文化財課の鈴木さんです。
鈴木です、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あと一戸町の地域おこし協力隊の畑さん。
畑です、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。鈴木さんに関しては、はい、私個人的に今までも様々な番組でお世話になったり、はい、今年実際に遺跡の現場にお邪魔して、はい、ちょっと取材なんかもさせていただいてますので、はい、まあ、二戸市の遺跡関係を長年担当されている方、
はい、
そして畑さんですが、
はい、
畑さんは、はい、一戸町の地域おこし協力隊。
はい、そうですね。
その地域おこし協力隊着任されてからはどれぐらいになりますか？
そうですね、着任したのが、今年の4月からになりますので、
およそ半年が過ぎたところですか。
はい、
その地域おこし協力隊でのお仕事としてはどんなことをされているんですか？
はい、はい、ただいま、御所の縄文博物館に勤務しておりまして、
はい、
情報発信担当ということで SNS や YouTube で情報発信をしています。
世界遺産登録を受けて、はい、より情報発信とか、はい、そういったものを強化しようということなんですかね？
という取り組みの一環だと思いますね。
はい、なるほどなるほど、はい、そうですね。どっから聞こうかな。まず岩間さんの方からざっくりご説明していただければと思うんですが、
はい、
まあ、ちょっと改めて、はい、今回その御所のだけじゃないですもんね。
そうですね、はい、
その辺の全体的な経緯というか、まあ、どういう範囲でのどういうそのくくりでの世界遺産というのかをお話ししていただけますで
しょうか？はい、承知しました。今回御所の遺跡が世界遺産登録されたのはですね、今おっしゃった通り、その北海道北東北という大きなくくりでの縄文遺跡群の登録になります。
はい、
で一番北が、千歳市の紀臼 の母群という、まあ、縄文遺跡から始まりまして、であとは、まあ、函館にある大船遺跡とかそういったのもあります。うん、でその中の一つとしてこちらの御所の縄文遺跡も加わって、北海道北東北の縄文遺跡群ということで世界遺産登録されたものです。
はい、ちょっと僕前々からね、不思議というかわからないのが、縄文遺跡って日本中に
たくさんいろんなところにあるじゃないですか、
はい、
鈴木さんそうですよね。
特に東日本は多いですね、はい、
そういう数あるその縄文遺跡の中でなぜこの北海道から北東北のエリアのここが世界遺産になったのかって、
基本的にはその、まあ、過去 の, その縄文時代 の,、はい、そういった暮らしぶりというかそういったものが分かるということでそうしたところで の, 大きな括りでの登録になったんですけども、その辺畑さんに振ってもいいですか。
私もまだまだ日が浅いんで聞きかじりの知識になってしまうんですけども、まず縄文人たちが海を渡って文化をつなげていたっていうのが分かっているんですね。
あーなるほど、
はい、そういったことも踏まえて の, 文化圏というんですかね、縄文の 北東北にまたがる文化圏を築いている、
それぞれの遺跡の価値はもちろんあるけれども、
はい、
それがその広いエリアとしてくくることで、
はい、
移動であったり、
はいはい、
津軽海峡を挟むことでの、
そうですね、はい、
海を渡っての移動も、
はい、っていうのをちらっと聞きました。すいません。
その通りですね、はい、おっしゃる通りです。でこれもちょっと私も聞きかじりの話で恐縮なんですけど、それこそ北海道の遺跡からは漆の遺跡も見つかっているということで、
はい、
でまあ、もしかするとその漆もこの岩手とかこの辺から運ばれて北海道まで行ったんじゃないかとか、そういった話もされておりますので、そうしたところでの、まあ、いわゆる大きな括りでの登録ということで聞いてます。
なるほど。さあ鈴木さん、ちょっと今はい、まあお二人ともまだその着任されて浅いということで補足と言いますか、
でまあ御所野っていうのはその縄文時代特に中期っていう段階の、まあ、いわゆる大集落っていうところで、
はい、
まあいろいろないきさつはあったにせよ大変残りがよく、まあ、先ほど、うん、田中さんからも言われた通り全国特に東日本には縄文の遺跡って多くて、例えばその関東であるといわゆる貝塚であるとか、
はい、
もちろん他にもですね、まあ、宮城とかも貝塚多かったりしたりとか、あと内陸にももちろん集落って多いわけなんですけど、で今回のこの世界遺産になった遺跡を見てみるとすごく同じ例えば三内丸山の縄文で中期っていう時代なんですけど、そこのところだけじゃなくて本当に古い早々期って一番古い段階から晩期、まあ、亀ヶ丘文、いわゆる亀ヶ丘式土器というか亀ヶ丘文化の、なんで縄文時代でも長く1万年以上これ継続して生活してたって痕跡がまずあるよと。なので各時代の遺跡を並ぶトータルとしてやっぱこの東日本特に北東北がこの一体となってずっと継続してこの縄文という文化として続けてきたっていうのはこれは貴重性があるので、今このひとまとまりとしてこのいわゆる津軽海峡といいますかその辺りの北東北を一つの括りとしてなるのではいいのではないかっていうので、ここでまず世界遺産となってんだと私はそう思ってます、
はい、はい、
であと、まあ、よく説明で言われるのはこの争い事がないといいますか、ありと安定した生活、まあ、もちろんいくらか暖かくなる寒くなるはあるでしょうけども、
はい、
これ1万年続くっていうのはかなりの力というか食べ物とか、それが豊かでないとできないと思うのでっていう形だと思います、
うん
うんうん、はい、
なるほどね。そうかそうか、まあ、これちょっと世界遺産の定義みたいなものもあって、
そうなんです、
ね、難しいんでしょうけどね。
やっぱり世界遺産って、まあ、もちろんこう日本で始まったものではなく欧米の方から始まったことであるので、
はい、
どうしても例えばストーンヘンジみたいなもうあのイギリスとかですね、ああいうやつ、いわゆる環状列石であるとか、まさにエジプトのピラミッドであるとか、誰が見てもマチュピチュとかもそうですけど、
はい、
もう誰が見てもこれはすごいよねって、もう今も残ってるよねっていうのがやっぱり価値だったんです。でやっぱり世界ではその石であるとか残ってるものっていうのはやっぱりすごいなっていうので、まあ喋りやすい時代なんですけど、
うん、
この日本っていうところはそれこそ竪穴住居であるとかいわゆる埋蔵文化財って今はもう残ってないんですよね、
はいはい、
土の中に土器とかあって、でこれを実際掘り上げてのは、まあ、何か遺物が出る、建物の跡が出るっていうけど、で上はどうだったのっていうと、どういう和屋だったかって実はすごく難しいんですよね。復元は、まあ、御所野も復元してますけど 100% そうだったのかって実はこれは誰も見きてないし、写真が残ってるわけじゃないし、文字ももちろんないので、ただその発掘調査の痕跡、 まあ、御所のとかだと土の屋根が落ちて土になったのかなとか、それも想定なんですよね、
うん、
あと木の皮使ったんだとか、いわゆるかやぶきだったのかっていうのも想像するので、で復元するとそれって前つばものじゃないっていう風にヨーロッパの人は実際残ってたもんじゃない、復元したいなんですけど、
はい、
そこのやっぱり価値観を伝えるっていうのは、これは世界遺産にするにあたってやっぱり大変なご苦労があったんだとは、やっぱり尽力とやっぱりなんていうんです、まあ、私の行政的なことで作文能力っていうのもあるのかな、やっぱ伝える能力が何を必要なんですよ、
は
い、価値観が違うんですよ、もうそもそも日本と世界っていうところの、
はい、
その価値観が違うところをお互いを理解しながら、やっぱりその世界遺産に向けてとかそういうのを説明していくっていうのは、これは一つの文化であるので、
うんうん、
どっちがいい悪いは私はないと思います。ただその伝え方をやっぱり考えて喋っていかないといけないのかなっていうふうには私は思ってます。
はい、すごい素朴な疑問なんですけど、これは岩間さんにお伺いした方がいいのかな。まあ、ぶっちゃけ今鈴木さんからご説明あったように、その地面に埋まってるものがあって、でも上は空間で、まあ、それはもうそれこそ何万年も前から今も変わらないわけじゃないですか。それが2021年に世界遺産になったことで、実際にあるものは何もこれまでと変わらない、でも急にその世界遺産ですってポンってなるわけじゃないですか、
はい、
急にそれがなんかね金ピカになるわけでもないし、具体的にな何が変わったんでしょうかね。聞き方が難しいな。
何が変わった、まあ、その遺跡自体は変わりはないんですけども、結局まあその世界遺産に登録されたっていうことで、
はい、
まあ、なんていうんですかね、学術的な価値という言い方をするとちょっと語弊がありますかね。
まあでもいいきっかけだと思うんですよ、うん、正直言いますと。
ううきっかけ
はい、やっぱり大体どでも国の史跡になってて、まあ、保護はされてるわけですよ。まあ、もちろん土に埋まってるだけじゃなくて、はい、例えば近くだの数野の大湯環状列石みたいにもう出てるのもありますし、
うん、
先ほど言われた旧数の集堤簿だと、もうどもりというか円形のどもりがあって、見てわかるのはもちろんそうなんですけど、はい、多分皆さん地元の人もそうだし、その周辺の人は、あ、史跡だからこれは残さないといけないなっていう感覚もあったし、
うん、
やっぱ歴史好きな人ってのはそれ行くんですよね、うん、歴史好きな人だけでなく、その世界遺産って、まあ世界遺産それこそ県内でも橋の鉄鉱山であるとか平泉っていうのを世界遺産とこではあるんですけど、
はい、
やっぱり一般的な興味関心だけだと、世界遺産ってのを行ってみようかなって感覚になるんですよ。一つのきっかけとしては絶対このな、もちろん観光だけに特化するとそれはあまり良くないところもあるんですが、一つのきっかけ作りとしてはやっぱ全然違うのかなと、全く違うのかなっていう気は、やっぱそれがその一般の方がどういうこのきっかけをもとにして、どのように興味関心、少しでも興味関心あれば、ああ例えばこの御所の行ってもらった、あそっか、数野にもそういうのあるの、行ってみようかな、
うん、
ああ例えば函館にもそういう遺跡があるの、行ってみようかなっていうのが少しあれば、やっぱりこの日本っていうのがどんどん高齢化社会になって人口もどんどん減っていくっていう中では、これ大変重要な一つのきっかけ、私はきっかけだと思ってます。
原北広域振興局からのお知らせです。岩手県では軽米町、九戸村、一戸町にお住まいの方を対象とした子どもの学習生活支援を実施しています。対象は小学校1年生から高校3年生まで、学習習慣や規則正しい日常生活を送るためのお手伝いをします。なお授業のご利用には一定の条件があります。詳しくはお住まいの町村役場福祉担当課、または県北広域振興局二戸保健福祉環境センター福祉課までお問い合わせください。二戸保健福祉環境センター福祉課の電話番号は0195-23-9217、 0195-23-9217 番です。 畑さん、
はい、
着任されて、
はい、
およそ半年ということですが、はい、ここに至るまでの経緯みたいなお話って伺ってもよろしいですか。
はい、
ちなみに、ご出身はどちらですか。
出身は北海道の旭川になります。
旭川、
はい、
旭川ご出身で、はい、北海道からそのまま岩手に来られたんですか。
20代の頃に上京して、
はい、
関東の方に行って IT 関連の仕事に携わってきました。
ということはこの4月に岩手県一戸に来るまでは関東にいらした、はい、
そうですね。
あ、そうですか、
はい、
考古学への興味関心みたいなものは、
はい、っていうのはもう全くないですね。申し訳ないです。
怒らないですよこれ、
はい、
これがきっかけ作りなんですよ。
潔いですね、
はい、本当にな
んです。あ、そうか、そうですね、
そういうことなんですよ。ここで繋がっていくんですよ。
なるほど、
そうかそうか。
大多数がそういう人多いんですよ。観光地に行くような感覚の人をどれだけ世界中に来てもらうかなんですよこれね。
そうですね、
きっかけを。いやだから大変すごいきっかけだと思う。
まず田舎へ行きたいっていうのがあったんですけど、そこで調べていたところに目についたのがやっぱり世界遺産ですね。
あ、
はい、
あ、なるほど。
あ、そんなところで働けるんだと思って。
そっか、すごいきっかけですね、はい、でもね。北海道に帰ろうという選択肢はなくですか。
まあ、もちろん北海道も探したんですけども、
うん、
まあ、やっぱり条件に合うところがなかなかなくてですね、
はい、
はい、で地域おこし協力隊っていう制度を知りまして、
うんうん、
まあ、これならまあ費用とかもかけずに、あとやはり移住して一番気になるのがどうやって生活していくかっていうことなので、う
ん、はい、
そこの点でクリアできるっていうことで、かつ世界遺産ですよ、
うん、
これはすごいなと。はい、
そっか、
はい、
他にもじゃあいくつか
候補は、はい、
ありました、ね、検討する中で、
はい、
やっぱ世界遺産は引き強かったですか。
強かったですね。
そっか、
はい、
そういう意味での、なんて言うんでしょう、こう力って観光だけじゃなくてもやっぱあるんですね。
うん、やっぱり全然違うと思いますよ、
はい、
やっぱ魅力でありきっかけであり、うまく利用しないといけないし、悪い利用されないようにそれはしないといけないのかなって気も、
うんうん、
してますね。はい、
でごめんなさい、畑さんお話戻しますけど、
はい、
世界遺産に、
はい、
まあ、その惹かれて、
はい、
まあ、一戸に決めて、
はい、
おそらく今猛勉強しながら、
そうですね、
情報発信のお仕事をされてるんだと思うんですが、
はい、
御所野の縄文遺跡に携わるようになって、
はい、
驚いたことというか、
はい、そうですね、うん、まず着任して早々館長を直々に公園案内してもらったんですけども、
はい、
はい、まず驚いたのが無料で見れるっていうことですかね。
あ、外は無料、
はい、
遺跡の中は無料なので、
そっか、あそこ橋は立っただけでは別にお金かからないんです
よ
ね。
そうなんですよ、はい、
そっか、確かにそうですね、
うん、世界遺産無料で見れるんだね。誰でも入れるんだなと思って。
そうですよね、確かにね、はい、言われてみれば
すごいなと思いましたね、
うん、
で次にびっくりしたのが、この立ってる建物が出てきたんですかっていう、ちょっと素人丸出しの質問をしたんですけども、
さまざまある、
はい、
住居の跡とかですかね、
はい、そうですね。するとあのやもちろんこれは復元したものですよ、
うん、
ただ本物はその真下に埋まってますよって言われまして、
う
ん、
そう、
はい、あら、はい、遺跡の上に建ててるんだと思って、これ大丈夫なのかなと、
うん、ちょっと、なるほど、
びっくりしました、はい、そこは、はい、まあ、ちゃんと土をかぶせて保護をしてっていう話だと思うんですけど、
うん、
ああそういうもんなんだなと思って、はい、そこはびっくりしましたね。
そうか、
はい、
遺跡の埋まってる上に建っているという、ちょっとなんかこうパッと言われて、なんかイメージがつきにくいというか、
はい、
そんな感じはあるんですけど、うん、鈴木さん多分その辺のエキスパートというか日々のお仕事の中かと思いますが、
はいはいはいはい、やっぱりですね、先ほど、まあ、私も説明しましたけど、まあ、世界遺産はもう史跡に関してはやっぱり保護なんですよね。
保護、
要は今はそこまでではないんですが、やっぱり戦後すぐ の遺跡っていうのは、やっぱりこの高度経済成長に向けて壊されていく遺跡が大変多かったということなんですね。なので一義的に最初にはまず保護
開発をしないように保護して指定をすることによって保護しつつのまず大義名分最初だったんですよね、はい、その後にまず保護してからじゃあ活用についてどのように考えていきますかねっていうのがまあ流れなんですね。これは今も大きくは変わってません、そういう意味ではね。で、それとともに発掘調査しますよね。で発掘調査も壊す調査ではなくてあくまで、どういう遺跡があったのかとともにもしその公園整備するのであればその資料を集めるっていう形ですよね。
あの資料、
はい、要は例えば縦穴住居でやると縦横どれくらいの大きさだったんでしょうかとか、はい、中にこういうものが埋まってました、
うん、
床はこういう感じでした、あの柱穴は何本ありました、これを記録で取りますよね。で、はい、それを分かった上で、それを壊すわけじゃないんですよね。通常私が区画整理とかそういうので発掘調査やってますけどあれはあくまで、まあ、記録保存という名ではありますが記録は取るんですが壊さないのが前提なんですよね。未来永劫残らないんですよ、もう記録しか残らないので。なんですが御所のとかそういう史跡の発掘調査っていうのは考え方が全く違くて、
はい、
あくまで保護なのでこの最低限の調査をしてもう分かったならばちょっとの調査でいいんです。だから縦穴事業も全部掘んなくてもいいんですよ、言ってしまえば、
うん、
あの記録だけ取ってあとは例えば表面きれいにして大きさだけ分かればいいですよ。した上で次何するかっていうと、まあ、例えばさっきの五条の言ったの縦穴住居であるとか掘ったて場での建物だそういうのを今度は建てましょうって話なんですけど時間には建てられないですよ。なぜならば、
うん、
縄文の面壊されちゃうんですよね。
ああ土を掘っていくと縄文時代のなんていうんだ深さというか
そうなんですよ。縄文の土っていうかがあるわけですよね。上の表土を取ると、はい、その縄文の面、まあ、いくらか削られてるとは思いますけど、
うん、
この面だとあの建物の跡が見えると。でここがまた難しいところが建物だけじゃなくてその面も保護しないといけないんですよ。これ地山って言うんでね、地面の地に山って地山、これ元々の土の面なんですけど、はい、これも壊しちゃいけないと。だから建物の跡だけじゃないんですよ。
何も出てこなくても
そうです、
その土を保護する、
保護しないとダメなんですよ。これも一つの文化なんで、うん、文化って言いますか、この面も重要なんですよ。なので、はい、基本この面は言ってじゃ触っちゃダメなんですね、
うん、
なのでこれに土をかぶせるんですよ。30センチ40センチ、まあ、それはもあの状況によってはなんですけど、はい、盛りますよね。でその上に建物を建てるんですけどその元の地まではさせないんですよね。
30センチ以上はさ
せない、そういうことです、
壊しちゃうからね、
そういうことです。だからその土の中で収めましょうと。これを、はあ、宇治田が勝手にやるわけじゃなくて、指導委員の先生、まあ大体そういう委員会ってつくんですよね、
うん、
外部の先生方を集めての委員会、まあ宇治田と久野江町の委員会あるんですけどそういう人に測ってでこれでいいですよねっていう指導委員会で揉んだものを今度文化庁持っていくわけですよ、
はい、
で OK をもらわないと工事にも行ってきないと。
はあ、いやなんかその発掘っていうと、うん、それこそあのエジプトのピラミッドみたいに、
はいはい、
掘ってはあの土を落として、
うんはいはい、
出てきたものを、まあ、博物館に飾ったりとか、うん、他のところで復元したりっていうイメージがあるんですけど、はいうんそういうことではなくて埋め戻す、
いろいろやり方あるんですよ、
うん、
あの、まあ、環状列石、まあ、カズノの環状列石とかであると、まあ、現物をそのまま置くパターンもあるし、
うん、
あの、ああいう石をもう埋めちゃって上に、石材としては同じ石材で復元するパターンもあるんですね、
はい
はい、あのこれもまた難しくてあの石材も一緒の石じゃないといけないこれ文化庁の指示もある指導員にも
あそうなんですよ。
あの復元のもう一つ自由なのが保護とともに嘘を教えちゃダメだと、
うん、なんとなく似てるじゃダメなんです
か。ダメなんです、はい、だからあの屋根だから御所の復元もちゃんと裏付けがあってこういうものだからこうしたって言われるんですよ。想像では作っちゃダメなんですよね。あの、はい、宇治の久野江城だと例えばですよ正実っていう人がいたってあこう立派な建物があったっつってその通りには建てられないんですよ証拠がないと。状況証拠の積み重ねでそういう証拠を積み重ねないと復元ってできないんです絶対。
こうだったらいいなはダメなんですか、うん、
ダメなんですよ、はい、せめてもう、可能性としては高い方を復元するしかない 逆に言うともう柱だけ復元するってあれ実はいろいろ理由があって、うん、あの柱だけ置く史跡もあるんですよ、うん、建物を復元しないでね、
うん、
柱がここにあったとかってあれは断定できない、
その先は誰も責任が取れない
無罪放免になってことなんです、うん、いや要はそういうことなんですよ、あのそこを言っちゃうとお客さんに変な誤解をやってことなんですよ、
うん、
だからあの他の遺跡を行ってみるとおこういう建物が建って私も知らなければ、例えば三内丸山で有名な6本の栗のあれ栗あの塔みたいな感じで建ってますけど、あれってああこうあったんだって誰でも思うじゃないですか、
うん、
絶対あれも実際 100% ああだったのが実は断定できないところがあって、柱は出てんですよ、
はい、
でこの柱の深さと幅あの太もも幹回りっていうんですか、ね、うん、それで高さでこうかなっていうのと途中になんていうかな床みたいなのがあったので、これはいろいろなあの世界の民族例っていうか、はい、それを持ってきたりさまざまなので先生方で意見を戦わせてああなんですけど、 100% 本当そうかは実際分かんないんですよ、
まあ、正直、まあ、そうですよね、
そうなんです、うん、なので100になんなくても60、70で限りなく高いものを復元した結果いろいろ案を出した結果ああなったってことなので、だから嘘を言っちゃいけない、これは文化庁の先生方も来たとよく言われるのは、うん、嘘は教えてはいけません、
はい、
でこれは本当に事実と状況としてこれは事実はどういうのが詰め合わせこうなったんですか、でこれが明確に説明できない限りは復元しちゃダメなんですよね、
うん、
嘘を教えちゃダメ、
そっか、じゃあそういう意味で言えば御所野の例えばあの遺跡もいろいろな復元のやつとかありますけど、うん、はい、本当はもっとやりたかったりとか、
まあ、そういうのもするんですか、あとあと全部復元してるわけじゃないので、うん、あと時代もありますしね、もちろんあのお金の話もありますよ、維持管理っていう形でね、あのやっぱとここだと雪降るんで、
はい、
どうしても維持管理にお金かかるんですよ、建物ってすげえ金かかるんですよ復元しちゃうと。
今回のコネクト、星をつなぐ若者たち、いかがだったでしょうか。この番組は隔週の放送となっています。本放送の翌週は再放送となりますのでご了承ください。また放送後にはカシオペ FM のホームページからいつでもお聞きいただくことができます。そちらもお楽しみください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。この番組は地域の若者を応援する県北広域振興局の提供でお送りしました。